ふるさと話。この番組はふるさと能登川を再発見していきます。第47話の今日は福道の巻その4、巡礼塚について、福道の田中功さんにお話を伺います。田中さん、福道には、昔琵琶湖で遭難した巡礼さんを埋葬したお墓がありますけれども、あれはいつ頃建てられたものですか？
この墓はその裏側に宝暦6年3月17日と書いてます。そういうように刻まれてますので、ちょうど遭難のあった1年後、すなわち一周期に作ったものです。
まあ、このお墓のことについては、以前に NHK テレビで放送されまして、皆さんもよく知っておられると思いますけれども、もう一度事件の概略をお聞かせくださいませんか？
この事件が起こったのは宝暦5年ですから、今から230年ほど前のことです。西国観音参りの巡礼者の一行が高島郡の神津浦、これは今の新旭町の藍場のあたりになりますが、125石積みの船に乗りまして、筑後島の観音さんにお参りしたんです。その夜に次の31番の札所の長明寺に向かったのですが、3月17日の夜5つ時と言いますと、今の時間では午後の8時頃ということになりますか、沖の白石のあたりで、この時の記憶によりますと、にわかの雷雨、西早手、大風に出会い、こういうように書いてますが、ちょうど平八甲の突風にあって船が転覆してしまって、乗っていた巡礼69人と船頭3人全員が水死したということです。明くる朝になって福道村の地区の中野吉というところ、ここは現在の公安道路の新田橋のあたりですが、おびただしい死体が浮いているのを漁師が発見しまして、早速に村の庄屋に知らせたわけです。そんなことで村は大騒ぎでしたが、70人全員を拾い上げまして、お寺で葬式をしまして、今の福道と神殿の両境の浜辺に埋葬しまして、一周期にはそこに高さ10尺もある大きな墓を建てまして、遭難者の霊を祀ったものなんです。
田中さんは、52年の秋にこのお墓を改修されて、遭難された巡礼の子孫を招かれて法要を営まれたことは伺っているんですけれども、それはどんなお考えからされたんですか？
そうですね、この墓は古い昔のことですし、地元の人にとっても地元の人を葬ったというわけでもなし、巡礼者といっても行きずりの旅人の墓なんですから、我々には全然関係ないやねえかというような人もありまして、以前は、雑木が生い茂るままにほったらかしにしてあったんですが、たまたま村の旧家からその事件のことを詳しく書いたものが出てきまして、よくよく調べてみますと、一度に72人というたくさんの土左衛門をいちいち海から拾い上げて葬式をして、全員の埋葬を終わるのに1ヶ月もかかっているということが分かりました。3月17日と言いましても、今の暦で言いますと4月の中下旬にあたります。この時分になると水もぬるんできまして、今日のようにドライアイスもないような昔のことで、死んだ人の匂いが漂って、おそらくフランス体になってくると思いますが、そんな人を一人一人埋葬することは大変辛いことで、作業も大変であったと思います。それでも当時はその埋め立てた場所に一人一人標木を建てまして、いつ遺族の方が訪ねてこられても分かるようにしてあったようです。ようやく墓の出来上がった一周期には、紀州から遺族の人が墓参に来られまして、年頃にお礼を申し述べられまして、形見の品を持ち帰ったというような書記もありますが、何しろ当時交通の不便な昔のことですから、例えば遠いところでは佐久州と言いますから、これは今の岡山県の方になります。また四国は讃岐の山寺の盆山で、こんなところまでこちらからの知らせとか、また国元から遺族が墓参りに来たかどうかということは疑問です。この前52年の秋に法要をやりましたときに、兵庫県の播磨町から来られた巡礼の子孫の一人は、私の先祖には妻子を置いて旅に出て、道中で浮気をして女を作って、ついに、村に戻ってきらなんだと、いう人がいると言われていましたが、その人が福道に葬られている観音参りの巡礼と分かりまして、これでやっと先祖の汚名を進めました 言うて喜んでおられましたが、まあそんな次第で今日なら村の田んぼに旅客機が墜落してきても、もう外国からでもすぐ遺族が飛んできまして遺体を引き取って合同慰霊祭というようなことを盛大にやるでしょうが、まあ230年前はどんな状態だったでしょうか。おそらくお礼を言うべき遺族が墓参りにも来られない、そんな人もあったと思います。そんな状況の中でも見ず知らずの他国の人を丁重に葬ってくれた私たちの先祖の人の、まあ人の死を憐れむ温かい人間愛のある信心深い村人であったということを思うときに、その行いが今この墓になって残っているのですから、このような先祖のまあ良い心がけを、今の私たちが次の世代に引き継ぐためにも、この墓というものは大切に保存していきたいと考えているのです。
先後のこの墓地のところに、彦根市にお住まいで歌人としても有名な井伊文子さんの読まれた歌碑が建てられましたね。
この歌碑を作ったのは2つの意味があるんです。まあ、その一つは古い記録から出てきました幽霊者の身元を各県のたくさんの人々にお願いしまして、ようやくにして探し出したんですから、巡礼の子孫の方々がまた年月にあたって再びわからんようになってしまっては困りますので、その遠隔者のところとか名前をはっきりと歌碑の裏に刻んでおいて、後の世までわかるようにしておきたいと思ったからなんです。今一つはこの墓の裏に書いてある碑文の中に、大衆連民の官に絶えず、すなわち民の長に命じて早期を治めしめ、こういう一節のくだりがありますが、今の福島先生のお話ではこの場合の大衆というのはおそらく藩主のことではないだろうかと、井伊さんのことやろうというようなことでした。当時の彦根藩主井伊直秀さんがこの事件を聞いて大変哀れに思われ、庄屋に命じて葬式をさせたということのようですから、それならちょうど今良い人がおられると思いまして、現在の彦根市長夫人の井伊文子さんに歌を詠んでもらったわけです。そうして、巡礼の子孫やその関係者22人の方から寄進をいただきまして、歌碑を作ったのです。ところで井原田さんは沖縄へ行かれたことありますか？
もう7年前になりますけれども行ったことがあります。
あ、そうですか。この沖縄には姫入りの塔というのがありまして、そのそばに井伊文子さんの読まれた歌碑が立っています。これは沖縄の決戦の時に自決しました女子学生の死を悼んで、琉球の王家の長女であった文子さんが特に、まあ、歌を寄せられたのではないかと思います。今度風堂にできたこの歌も同じように鎮魂の歌なんです。
この歌碑には、望郷の思い沈めて床とわに福堂の地に安らいたまえよと刻まれているんですね。
望郷の思い沈めてと書いてありますが、この墓に祀られている仏さんたちもおそらく、まあ、遭難した時は故郷へ帰りたいという心の一心で、こんな土地で他国の土になるのは嫌であったでしょうけども、今となってはその思いを沈めて永久に風土の土地で心安らかに眠ってください、そういう意味なんです。やはりまあ女流歌人と言われるお人だけに、推進した巡礼者の心をよく読んでいただいているよう思います。良い歌だと思います。
ふるさと話第47話、福堂の巻その4、巡礼塚について、福堂の田中勲さんにお話を伺いました。